君さっきから驚きすぎ。どうも黒川です。
浦下です。
はい、ということで、
このセリフは、
これはですね、今回のゆる民族学ラジオ、恒例になっていくであろう、無視し解説会。
あ、来ました。
の第2回のですね。はい。アニメでいうところの第2話、まぶたの光から、銀河のセリフですね。
そうですね。
君、さっきから驚きすぎ。
いや、驚くって。
驚くよね、あのシーンはね。ということで、じゃあちょっと追っかけていきましょう。ということで、ちょっとまず訂正ですね。前回の無視し解説動画でですね、物語の冒頭で流れる、およそ投資とされしもの。っていうね、読み上げがありますけれども。
ナレーションね。
ナレーション、あ、そう、ナレーションです。読み上げって言っちゃいましたね。何でしょうね。あの、ナレーションの部分、僕は見ない玉のね、セリフだと言ったんですが、正確には縫いです。そしてキャラクターを、聞き間違えておりました。申し訳ないです。はい。
訂正が入りました。
それは縫いだよなと思うんですけどね。
そうですね。
今振り返ってみれば。はい。で、さてね、なんと偶然にも第1回の解説動画の前後で、無視しが YouTube でかなりの話数無料で見れるようになったとか。
今そんな状況にありますよね。
そうなんですよ。あれびっくりしちゃって、コメント欄でもですね、聞いてたんですかみたいな。連動企画ですかみたいなこと言われたんですけど、そんなことは一切ないです。
知りません。
何も知りません。
知りません。
偶然なことあるみたいですね。
ね、
あと、どこだっけな、渋谷だか新宿、どっかの丸井だかパルコだかね。
どっかの何かね。
無視しのね、ちょっとした展覧会というか、
あ、
グッズがね、今売られてるらしいですよ、と。
まあ、だからそっちと連動ですよね、だったら。
ね、するんだろうね。してないんですけどね、僕らはね。
あ、
そうそう、アニメとね。そう、きっとそうなんだと思うんです。いや、ですからまあ、全くの偶然なんですが、嬉しいですよね、ということで。
そうだね。
はい。で、今回も直前にね、浦下くんにアニメの方見ていただきました。第2話、
ま
ぶたの光です。で、あらすじを、じゃあ先に読み上げていきますね。はい。ビキという少年がおりまして、このビキという少年の家に、スイという少女が連れられてきます。まあ、ビキの家の本家の人間で、半年ほど前から光が当たると目が痛むという謎の病に悩まされておりました。光を避けるため蔵での生活を余儀なくされていたスイへと歩み寄り、その孤独に寄り添うビキ。スイはそんな心優しい少年に、自分の目の中には虫がいると告白し、二つ目のまぶたを閉じることで光の川を見ることができる。そこには片目の男がいて、川に近づくことを止めるのだと言い、この秘密の遊びに誘います。絆を深めていく二人でしたが、ある夜ビキは自分の目の異常に気づく。が、それと時を同じくして、二人のもとへ、白髪、壁眼、まあ、緑眼ですね、の無視し、銀行がやってきたのだった、という話になりますね。
そうですね。
で、ここからネタバレを含みます。もうすでにネタバレありましたけども、気をつけてご視聴ください、はい、ということで。で、まず、浦下くんの感想を聞いていきたいんですけど、あれどうでしたか、
より分かんなかったね。一話より。
そうなんですよね。まぶたの光ね。あの、一話。
難しかった。
多分、世に生まれた順番では、あの一話よりも先に生まれてるんですよ。
あ、なんか順番がね、
そうですね。
前後してるありましたよね。
ですよね。だ、読み切りの段階で出てたのがまぶたの光だったので、ちょっと世界観とかの、まあ説明というか、まあそもそも物語、ストーリーテリングの力として、漆原先生が、まあまだ緑の座の頃よりもなかったと、まあ言えるは言えるんですけども、やっぱりこう、雰囲気でね。
そう。
雰囲気が多いですね。
雰囲気が多いの。
うん、
そう。
いや、実際僕も難航したんですよ、今回考察するというか。
難しいよね。
難しい。と思う。
うん。あとさ、これ本当に、いや、何も、誰も悪くないんだけど、その、無視のその、ナレーション、ぬいさんが喋って
る。はい、ぬいが喋ってるところですね。
がさ、ゆっくり喋るじゃん。あの、本当の闇。変な、その光。
変な光とは言ってないです。
なんか変わった光。
奇妙なとかね。
奇妙なとかね。そんな感じで言って。で、しばらく間開けて、その、虫たちの。ことって言われて。こと何が
どこに、どこに繋がった今みたいな。
ゆっくり喋るからさ。
そうだね。
何のことみたいなのもあったり
して、
ね。
あそこはね、難しいよね。
難しかったよ。
漫画でも、なりますね。今の、みたいになりますね。
文字で見逃したらもう終わりよ、それは。
そうなんですよ。まあ、でも、とりあえずね、そういうところは、もう無視しありきなので。
そうですね。
はい。
まあ、この世界観も楽しんでいきましょう。
はい。演出上の素敵なポイントについてね、僕の方から、ちょっと、ちょこちょこ言っていきたいと思いますので、よろしくも賛同していただけたらなと思いますけども、まずね、暗闇で、ビキとスイがね、相対して、最初にするやりとり、おはようなのがいいよね、って思うんですよ。
あれね、そうか、おはようって言ってたか。
言ってた。そう、最初にガラガラっと。倉庫っていうか、蔵を開けて、おはよう、スイ。おはよう、ビキってやり取りするんですよ。これね、ビキの挨拶に対して、スイちゃんが、おはようって、おはよう、ビキって返すのが、兄折りなんですよね、これ。 アニメオリジナルなんですよ。そうそうそう。だから、目が辛くない暗いところで軟禁される形で保護されてるけど、うん、やっぱちょっと気丈に穏やかに振る舞っているのがアニメのスイちゃん。で、それと比較すると、漫画の方ってここでおはようを返してないんですよ。
なるほどね。う
ん、だからちょっと何を考えてるのか掴みづらい雰囲気の不思議ちゃんな感じがしてくるんですよね。漫画の方ではこの後、ビキ教えてあげるね。私の目の中には虫がいるの。って言い出すんですよ。うん、この、特におはようを返さないで。
う
ん、
なるほど、もう。
だからスイちゃんは自分のペース、割とマイペースなことして描かれてるのが漫画の方で、ここで受け答えができているのが、まあビキの方。あ、ビキじゃない、アニメの方のスイちゃん、
うん。スイちゃんの方。はい。まあ確かに、そのスイちゃんそもそもだからね、ずっと暗いから
そうところに、ね、
正直そのおはようって感じでもないしな、
う
ん、本人からしたらな、
そうだね、本人からしたらそうなんだけど、うん、そこを返せる、穏やかで、まあ、気丈でそういうところの礼儀はできている、まあ、さすが本家の子供だっていう感じなんですけども、うん、そこが出てるのがねアニメのスイちゃんなんですよね。
そうだね。
そう、うん、まあメタ的なことを言うとおそらく名前を把握してもらうためではあるんでしょうけども
確かに確かに、
うん、でもね全体的にねアニメのスイちゃんの方がねちょっと不思議ちゃんっていうよりは、
うん、
穏やかなマイペースな感じの子に映るように聞こえる。それはまあ多分声優さんの仕事がいいんだよね。
ああそういうことか、声で、
うん、あれはねすごいいい感じだなと僕は思っております。でまあ暗闇の中でねスイちゃんが人形の手入れしているんですよ、
うん
うん、
髪前髪そう解いてね
串毛づく、
うん
うん、っていうのかな、よく忘れちゃったけど、目が大丈夫だった頃からずっとそして遊んできたんでしょうね、
うん、
でもなんか人形の数すごい多いんですよね。
結構並んでたよね。
そうだから多分ねもともと暗にあったんじゃないかなって感じがするんですよ、
うんうんうん、
で多分闇の中で一人遊びする中でそういうものを見出してきたんじゃないかという、うん、
スイちゃんっていつから見えないんだっけね。
半年ほど前。
半年ほど前か、うん、そうかそうか、まあそうだよな。
そうで、マリとか氷とか市松人形とかパッパッパって映ってくるんですね、うんうんうん、人形怖いっすよね。
あの手の人形やっぱりね怖いですね。
市松人形怖い。これどっかの旅館、山形の旅館かな行った時にね、おびただしい数の市松人形がショーケースに並んでたことがあって、あれ怖かったな。
やっぱ可愛いに持っていくにはねちょっと慣れが必要だよね。
そうなんですよ、うん、あれちょっとねどうしてああなっちゃったのかって思うんですけどねあれを怖いって思い出したのいつからなんだろうね。
いや元々は本当純粋に可愛いだった
んでしょうね。
だよね、きっと。
市松人形の受容詞みたいなのを誰か書いてくれないですか。
なあ、知りたいよね。
でも、原作ではね、ここまで書き込まれてないんですよ。
うん、
いっぱい市松人形があるって。まあ、一応、チラッと映ってるんですけど、うん、市松人形って分かるくらい人形を書き込んではいないんですよ。だから、アニメスタッフが意図的に聖地に書いて、かつ市松人形の怖さを存分に暗闇の中で引き立たせているので、
うん、
アニメスタッフが悪いです。
なるほどね。うん、確かに。この後もなんか、シーンでその一松人形の顔のアップで目をしっかり映し、うん、
てたりとか、ね、
結構印象的だもんね。
そうなんだよ、そうなんだよ。結構そのやっぱりちょっとホラーに寄せて描こうとしてるのがまぶたの光では全編的に見える。
なるほどね、うん、暗い怖い雰囲気あったもんね。
そうなんですよね。でそんな暗闇の中でスイちゃんがビキに言うわけです、
うん、
まぶたの裏のもう一つのまぶた、本当の真っ暗闇が欲しいときそれを閉じろと、
うん、
でそしたら上の方から本当の闇が降りてくるっていうわけなんですけど、これ聞くと半年ほど前にそういう目がねやられるようになっちゃったっていう話だったじゃないですか、なんか何があったのかなってやっぱ思わされちゃうんですよね。
おう、何があったのか。
本当の闇を欲するってさ、
うん、
あの年の子が言うことじゃないじゃん。
確かにね、そうか、自分でこう二つ目の奥の方のまぶたを閉じて、うん、本当の暗闇を作らないとそもそもその虫って入ってこない。
そうだね、後でそう触れるんだけども、うん、そう虫というものと開口することにも多分ならなかったんだろうと思うんですけど、
ってことは何かがあったっていう、その暗闇を放出何かがあったと。そう、
単純じゃない推理の背景がある気がするんですよ、あの発言には。本家
の人間ってのはなんかいろいろあるんだろう
か。しかもさ、ビキの家さ、分家のくせに本家より頑丈で分厚い蔵があるんですよ。
そうか、本家にはあの蔵はない。
そう、ないって言ってってことは本文関係も実際は単純じゃない可能性があるよね、本家分家関係も。
確かにね、うん、
で娘を分家に預けて、しかもその分家も見たところ父親の影がないじゃないですか。
お母さんだけだったね。
でしょ、訳あり感ないすっごい
なるほど、
うん、多分だけど、うん、私たちが思っている以上にあの家複雑なことになってるはずなんですよ。
そうだね、うん、そうだね、普通じゃないね。
そうで、水の普通じゃなさを付け加えると、うん、2つ目のまぶたを閉じるっていう行為には結構集中力がいることが分かるんだよね。
ビキは苦戦してましたね。
そうです、それをやるのに、ね、ビキね、集中力足りないんですよ、
うん、
でもあの年の少年だったらそりゃそうですわ。
難しいと思うよ、うん、俺今でもできないと思うもん多分。
そうだから目を隠すようになってから、まあ、多分ねこうやって目が光を見るとしんどくなってから、 頭ごと目隠すじゃないですか、うん、そういうことするようになってから大人たちの声、自分をこの後どうやってやろうかと、文献に預けるか、いや人のことみたいなことをね、嫌、うん、ということを聞いてきて闇を欲するようになっちゃったんじゃないの、スイちゃんなんて想像が生まれるわけですよね。
そうだね、
うんうん、まあしばらくすると闇の向こうからおのずと物の輪郭が現れてくる、真っ暗闇なのになぜか物が見えるっていうふうにビキが言うようになると、
うんうんね、
でそれに対してスイちゃんはなんで見えるかっていうと、それは光の川が流れてるからだよっていう説明するわけじゃん、
う
ん、
そうですね、
まあ、実際はそうじゃなくて安順能ってのがありますよね。
あ、すごく実際の話ね。
そうそう、いやでも子供の頃にこれ多分みんなふと思ったことがあると思うんですよ、
うん、
なんで暗いのに物が見えるようになるんだろうって。
そうだね、うんうん、なんか自分の何か能力が覚醒したような気持ちになるよね。そうそうそうそう、あの瞬間
来たかな俺の時代って思うわけじゃないですか。でも、うんうん、あの時思った疑問を大人になって片付けたにもかかわらずずっと心の奥にしまってた漆原先生、うん、いいなって思うわけですよ私は。
なるほどなるほど、
さすがだな。
あの頃の気持ちだもんね。
あの頃の気持ちだから、うん、そういうものによってのみ生まれる素敵な作品って確実にあるから、うん、これはまさしくそうなんだよなって思うんです。
いいね。うん、
で、まあそんな風に、川をね、見えるんだよって言っちゃう、いうスイちゃんに対して、まあ川に近づくなという銀行がね、現れるわけです、うん。我々はそれが銀行だってことを1話を見てるんで知っていると。
知ってるね。
うん、で、そんな話をするスイちゃんに対して、ビキはこう思います、うん。僕は時々不安になると。
うん、
そういったシーンの後に、スイちゃんが人形の目を撫でてるんですよね、
うんうん、
なんとなく今後の展開を思わせるようなシーンでしたよ ね、うん、でまあ、スイちゃんが見えないものを見ているってことの不安感はビキあるし、うん、彼自身の中にあるごくわずかなこの後母親に指摘される感染しちゃうっていう
不安、うん、その恐怖っていうのはちっちゃいかもしれないけど絶対にあるよね。
あるんだよね、うん、でそれはさ、あの木漏れ日を眩しげに見上げるシーンで表されてるんだよ、
うんうんうん、
であれね、原作だとそこまで眩しそうに書いてないのよ。
あ、そうなんだ。
アニメの方が結構眩しそうに書いてるから、もうすごい分かりやすくこの後あるよっていうのをアニメスタッフ見せてるんだよね。
う
ん、
そうだね、演出が聞いてたね、
うん、そうなんですよ。で、まあ、この後の母親との会話、さっきも言いましたけど、っていうのが結構聞いてくるんだよね、うん、後でね、うん。長く言い過ぎだよと。それでも伝染しない保証なんてないんだよと。うん、燃やして、眼帯は燃やしてるけども。で、本家の人たちも伝染が怖くて水を見放したんでしょうと、ビキは。まあ、確信をつくようなことを言います。うん、で、母親はそれに対して、まあ、まあ、そうなんだよと。そうだよねと、うん。あの子はいい子だよ、とても。母さんは怒られなきゃいけないね。あの子が心の中まで光を失ってしまわないようについていてあげるんだよ。
最終的にはそう言うんだよね。
そう言う、うん、言うんだけど、でも頼むからお前まであの子のように病になってしまわないで
っていうことなんだよな。
親心っすよな。そりゃそうだよって思います。
やっぱりずっとやっぱりそのもちろんスイちゃんもいい子なんね、親戚のいい子なんだけど、うん、何よりビキがっていうようなお母さんの姿勢っていうのはね、あの随所に見れましたよね、
うん、でお母さん一人であの家をどうも切り盛りしていることから考えるとやっぱり、
う
ん、あるんですよ。本家との確執は、
うん、
でどころかスイちゃんを押し付けられてるわけだから、
うん、
優しく育った息子はいいけれども、
うん、
私の中にあるわだかまりはね、忘れられないし、でもこの前で勤めるべき親の姿勢というものがあるっていうね、
うんうんうん、
まあでもこの後の展開を考えると一番最初に心の光を失ってしまうのはお母さんだったんですけどもねっていう話なんですよ。でまあちょっと時間が経って、
うん、
ビキの目がビキビキになってきました。
ね、うん、
でね、あの時さ、最初に出てくるセリフ何だったか覚えてる？
最初に出てくるセリフ、
うん、
え、
ビキが自分の目の異常に気づいた時に、
うん、あ、なんて言ってたっけ、うわー、なんか大事そうだなって思った記憶があるな。なんて言ってたっけ、
あのね、違うよ違うよ母さんって言うんですよ。
そう、母さんって言ったんですよ。
いいセリフなんで、あそこ。自分の目に異常があることに気づいて、自分の目を案じることとか、
うん、
まあ、スイちゃんへの思いを巡らして、スイちゃんを責めたりすることよりも先に、うん、お母さんを不安にさせることへの拒否感が現れるとこに、
う
ん、ビキの人となりがはっきり現れてる。
そうそうそうそう。そう、母さんって言ってたんだよな。
ね、ね、そう。浦下くんも見てて、
うん、
そうなんだよなって言ってたからね。横で見てて、そっちなんだよなって言ってたからね。うん、そう。これすごいいいシーンなんですよ。で、まあその後の朝日が当たった時に目を開くシーンの象徴的な感じ、
うん、
ここで開いた目の目尻とか目頭まではっきり漫画でもアニメでも描いてるんですよ、
うん、
ビキッと
ビキ
だけに
ビキね、う
ん、あのね、ちょっと怖いくらいはっきり描いてるんだよねこれ。
お、
怖いでしょ。
そうだね、
これね、虫師の確かアニメトレーラーの頃にもこれが出たんだよ、
うん、
結構印象的に多分書いてると思うんだけど、
うん、
これだけ目をはっきり書くことには私ちゃんと意味があると思っていて、
うん、
それをちょっと覚えておいてください、
はい、
でその後ね、同じように感染してしまったというか、うん、病気を受けてしまったビキに対して、ビキを置いて お母さん行くわけですね、スイちゃんのところにね、
うん、
でスイちゃんがビキどうしたのって暗闇の中で手をこうやりながら聞くと、それに対してお母さんが言いますよね、あのセリフを、あなたが悪いんじゃないわと、他人に情けなんかかけたのが悪かったのよ。
これ言われた方もな、もういや向こうが最大限気遣ってるのも分かるけど、しんどいよな。
しんどいよね。しかもこれ声優さん仕事が良くてさ、
うん、
他人に情けなんかかけたのが悪かったのよのところだけね、
うん、
畳みかけるように一息で言うんだよ。
いや
抜群に素敵な
演技。いやそう、ね、演技としては素敵です。なんか物語はきついけどね。
でこのお母さん偉いよね。この後でさ、最近のアニメとか漫画とかだったら、うん、わめいて当たり散らしたりしてもさ、おかしくないじゃないですか。
確かに。
でもこの人母親なんですよ、
うん、
母親っていう役割を全うしようと思って、うん、そこに背負ってる愛情深い人間の振る舞いの想定しうる一番適したイメージ、母親っていう、うん、が、うん、あのセリフにも現れてると思うの、うん、
そうだね。
人形を取り上げて投げつけたりさ、へたり込んでいるスイちゃんに掴みかかってさ、とそういう他の漫画あるじゃん、
うん、
そこに銀行がバッて入ってくるシーンとかありそうじゃん、
うん、そうだね、うん、
待てとか言って。でもこの漫画はね、人間の解像度が異様に高いんですよ、
うんうん、
ビキのようないい子を育て上げる大人が不条理に打ちひしがれた時に絞り出す言葉として、他人に情けをかけること自体が過ちだったっていうのは、もう無力感と誠実さにあふれた一言だと思うんですよ、
うんうんうんうん。
まぶたの光ね、いいセリフが多いんですよ、
うん、そうだね。
そう
セリフ一個一個言葉が結構くるね、
練り込まれて本当に無駄がないいい回なんですよね、
うん、ただそうだね、ビキ君がもう光を見ることができないっていう状態がこれ以上続いた時、お母さん、う
ん、ねえ分かんないよね、
どうなったんだろう。この以降多分お母さんそんな出てこないよね、この話
出てこない、
うん、
お話上では、ね、
そうだよね。
あとこの後銀子とのやり取りが少々ある、
ね、ああそっか、うん、誰ですかっていうね、はいはい、うん、その状態がしばらく続いたらどうなっちゃったんだろうなっていう
ね、え
それはあるよね。
そうだよね。だからまあ、うん、この後お母さんが一切出てこない、うん、それはビキの目が銀子によって直されていこ
う、
う
ん、
本当に一切カットインしないんですけど、
そうだね。
まあ、そこからもう今回のお話の主役は、まあお母さんとかビキじゃなくて、うん、まあ、スイちゃんと銀行にあるんだということが分かりますよね、
うんうんうん、
でまあスイちゃんがそう言われた後に座り込んで、その直後ボーッと上がってくる鉱脈の光で、映してないんですけど鉱脈の光があそこで上がってきてるってことは、
うん、
スイちゃんあそこで2つ目のまぶた閉じてるんですよ。
うん、そうだよね。2つ目のまぶた閉じないとそもそも鉱脈って見えない、
鉱脈見えないから、
うん、
だからあの瞬間目の前にあることから目をそらすってことをしてんだよね、
うん、
スイちゃん現実逃避してるんだよ、
うんうんうんうん、
自分の心よい場所に逃げてる。
そうだね。
でそれは同時に深い悔恨じゃないですか、
うん、
悔いがあるってことだよね。ビキの母の発言を全て聞いた後にこういった振る舞いをしていることからも、まあ、あとこの後にごめんねとビキの夢枕でに現れて、
うん、
つぶやくシーンがあるじゃないですか。
そうだね。
でスイちゃんが抱えている強い疎外感とか孤独感とか、まあ、それを醸成してきた周囲の環境、これまでの環境が伺えるすっごい切ない一幕なんですよ。この一瞬下から鉱脈がボッと上がってくるの。
なるほど、
うん、で
この閉じてしまったんだと、
閉じてしまったと、
うん、
でこの後小さな手のひらの動きがあるのを気づきましたか。
ちょっと待って、
これです、
うん、
これです。これがおそらくスイが銀行の忠告によって保ってきた一線を越えてしまった瞬間を暗示してるんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
触れちゃったんですよ多分光の川に。
そうだね、そういうことだね。
そういうこと
だ。それ以上近づくなと言われてたけど、
この後ね銀行はやっとのことで到着します、
うん、
銀行はこんなこと言いますね。蔵の娘のことを風の噂で聞きましてねと、
うん、
風評広まってんのよ
ね。広まってるんだなと思ったもん俺も、うん、
だから相当スイちゃんのことで本家から話が漏れていて、うん、スイちゃんいたたまれなかったし、まあ、本家も大変だろうね、こんなことあっちゃさ、
うん、
ね、でまあそこで言います。リンゴがこれは願意の領分ではない、我々虫師でなければと、
うんうん、
この世界における虫師に頼ることの距離の遠さみたいなのがここから実は伺えるんですよ、
うん、
普段だったら願意に頼むんだけど虫師っていうのに頼むっていう選択肢はこれまでなかったってことを暗示するんですね、
うん、
でも虫師っていう存在はなんとなくこの世界の人たちは知ってて、
実は知ってはいるのか。
そう、実はねこの後のお話で、うん、あ本当にいたんだみたいなこと結構言われるんですよ、うん、虫師って。
あ、なるほど。
だからなんか聞いたことあるけど、
うん、
まさか本当にいると思わなかった
ぐらいの存在、そうか、そのぐらいの立ち位置なんだ。
そうが虫師で、だから言ったら私たちにとっての民間宗教者の距離感とかなり近い、
うん、
あいた子本当におるんやみたいな感じですわ
確かに実際には触れ合わないけど、
そうなんです、うん、でこのあと銀行が立ち入ってきて、マナコの闇虫との戦いが始まります。闇を通して繁殖する闇を共有すぎと移るという性質を持っている虫でした、
うんうん、
ここでさ川に近づくことで目を失うっ ていう流れがあるってことを銀行は説明しますよね。二、
うん、
つ目のまぶたは長い時間閉じすぎると闇に目を食われるんだよっていうセリフ、
うん、
つまりこれ前後関係がスイちゃんの前後関係がここで確定するんですよ、
うん、
目に疾患を持ったから二つ目のまぶたを閉じて閉じこもるようになったじゃなくて、
そうだね、二
つ目のまぶたを閉じて闇を求めるような習慣を彼女は持ってしまっていた、
うん、
だから目に疾患を持ったってことはここで確定するんですよ。
そうだよね、そうだから最初に言ったその何があったんだよ、
何があったんだよ、ここで本当に出てくるわけなんですよ、うん、俺これ気づいた時さ悲しくなっちゃってさ、
うん、
スイちゃんって
そうだよな、
ね、そんなにしんどかったのねって思っちゃって、
プレッシャーとかあったんだろう
な、ただの不思議ちゃんじゃなかったんだよってね、なりました。で、まあ、その後二つ目のまぶたを閉じたまま目をゆっくりと開け、ゆっくりと開けろで指示の上、あれがね衝撃的なシーンが出てきますと、
うん、ああいうのが出てくるから僕はもののけ愛媛が見れないんだなと思ってるんですけど
ドロドロしたやつ、
もののけと千と千尋が怖くて見れないのはああいうのが怖いから
怖いですけど、ね、あれね、
怖いですね、あれが出てきた時ね、うん、
で光を求めてブワーッと出てきますよね。
そう、
月光を求めて、
うん、
で、まあ、水中みたいなところで分かりやすく悪そうな虫がいるわけです。
そう、本当なんかうなぎ漁してみたいなシーンがあるんですよね。
マナコの闇虫が出てきました、うん、で、まあ、取ったはいいものの、マナコの闇虫は倒したはいいものの、
うん、
スイちゃん目なくなっちゃいましたと。
もう完全にやられてしまった、はい、
でここでね、銀行の片目が義眼があることが発覚します、
うん、
で、まあ、これは結構前からちょっと暗喩されていたことというか、スイちゃんが片目の人が来る、
う
ん、そうだね、言ったじゃないですか、
2つのまぶたを閉じた時に見える金髪の男を片目の
男だと、そう、男だと言ってて、でも片目じゃないなってビキは思っていたわけだけど、うん、まあ、実際はああいうあの場、鉱脈が流れる空間まで行くと、
うん、
人間が作った造形物を一回剥がされて、
うん、
多分闇が広がってるんでしょうね、銀行の片目には。だからスイちゃんからするとその銀行しか見たことなかったから片目だっていうふうに主張したっていうことが分かると、うんうんうん、で、まあ、義眼にドロドロのやつを注入してね、
うん、
生命を持たせるんですがまあ、あれはなんでできたのか知らないですし、
うん、
あのドロドロの虫が何なのかは最終的に全く分からないんですが
そうですね、あそこ本当になんか乗り越えられましたね、う
ん、分からないんですが、ずっと言われてる虫っていう存在が生命そのものに近いっていう設定、う
ん、
およそ投資とされしものですから、
うん、
人手のひらの指の先が人間だとしたら心臓部分が虫、
第1話でありましたよね、
ありましたよね、
その話、
そんな説明がありましたけども、だからこそ命そのものを注入したから偽物の目も本物になったっていうような、
うん、
そういうようなものなわけですよ。
なるほど。
で、あなたたちは何を見てるのと、ここでビキが言うわけです、
うん、
読者の目線の仕事ですね。
そうだね、うん、その鉱脈とはってことだよね、は
い、そうなんですよ。それに対して銀行が答えじゃない答えを返すんですね。
なんて言ってたっけ。
でもこれ私がね結構一番好きなセリフ、
うん、
このお話の中で、お前は忘れてしまったのか、お前も昔はあんなだったじゃないかって言うんですよ。
あ、そう言ってた。
そう、
そう、これなんかそう答えになってないというか、もうなんか誰に言ってんだろうっていう感じもしたもん。
銀行からしたら答えは決まってるから、
うん、
でも説明するの大変じゃないですか、うん、またあんたから指の先から数えてみたいな感じになっちゃうんですけど、
同じことになっちゃうか。
そう、ここではもっとふわっとしたニュアンス言ってるわけですね、
うん、
お前はまあビキのことですよね、
うん、
で昔って何かっていうと、命として今のビキの形になる前の話、
うん、
ビキの形になる前の命の話をしている。あんなは虫たちですよね、
うんうんうん、
だからビキ、お前は忘れてしまったのか、ビキ、お前は昔、お前の形になる前はあんな虫たちと同じようなもんだったじゃないかって言ってるわけです、
うんうんうんうん、
だから自分たちの生活のそばにあって、昔は例えば当然この世界だとおそらく説話とかね、あるいは太古の記憶みたいなもので覚えている、知っているはずのものもお前は忘れてしまっているんだね。で、これはお前って言ってるのはビキに対してもそうだし、俺たちにだっても対してもそうなんですよ、
うん、
虫子全体の、虫のお話全体に流れてる聖あるものは大きな命の潮流の中にあるみたいな世界観を象徴するセリフだし、
うん、
私たちが何か忘れて生きている、例えば僕たちがこの間イノシシの解体をしましたけども、
そうだね、
あの時に感じたような命をもらって生きているみたいな感覚を思い起こすべきなんじゃないの、
うん、
って言ってるのがここでの銀行のセリフなわけですよね。でもまあ僕これ責めるニュアンスっていうよりは哀れむような色味を感じるセリフで結構好きですね、
うんうん、そうだね、責めてはいないかな。
そうなんですよ、
うん、
でこの後さ、目をね入れてあげる瞬間にね、
うん、
光の柱が上がるじゃないですか、
ドーンってくるじゃん、
うん、わかんない
そう、わかんないこと
わかんない
わかんないですよ
わかんないですよ。でもなんか霊言があった時に光の柱が立つっていうのは、うん、まあ、結構その今昔問わず言われていることではどうもある。まあ、
何かが起こったっていうことは分かりやすいです
よね。前も話したけど、北茨城の方にあるお岩神社っていうね、うんうん、神社が今パワースポット化しているっていう話をしたと思うんだけど、うん、あれの始まりもさ、ある夜お岩神社のあるところに光の柱が立ったっていう話なんですよ、うんうんうんうん、で光の柱って分かりやすくすごいっていう、そう、ね、ことなんですよね、
う
ん、
そうだな、
うん、でその後モノログが入りますね。人間は光を手に入れた頃から二つ目のまぶたの閉じ方を忘れたのだという、
うん、
がそれは生きる者にとっては良かったのかもしれない、うん、っていうセリフがあります、
うん、
でね、これね、まあ後で解説するんですけど、解説する前にまあ一応前知識として入れとくんですけど、まあこれはいろんなこと言ってるんだよね。人間が生きるために切り離してきた多くの感覚の話だと思うんですよ、うん、それは今でいう第六感みたいなもんだったりするわけですけども、うん、だからスピリチュアルな意味じゃなくてね、
だからね、普通にその光もそうだし、きっと音とかもそうだよね、
うん、そうだよね。昔はね、うん、可視光線と言われる外の色も見えたかもしれないけど変わっちゃったわけだけど、それは切り捨てて良いものとされてきて、うん、今僕らが生きていると。で、多くのものが持っているもので、実は二つ目のまぶたがあるんですよ、
うん、
人間以外の生き物の、それから霊長類以外の生き物が、うん、の多くは実は二つ目のまぶた持ってるんですよ。
あれ、そうなんだ。
第三眼瞼って言われるもので、
うん、
ワニがさ、白いさ膜に目に覆ってんの見たことない。
ああ、はいはいはいはいはい。
あれ、
だからそうだね、確かに目の周りは相手はいるんだけど、膜がピトッと
そうついてるでしょ、
うん、
あれ第三眼瞼って言って、第三のまぶた、上まぶた下まぶたと瞬膜って言われる膜。
へえ。
だから人間を代表する霊長類以外の多くは第三眼鏡をまだ持ってんの。
うん、なるほどなるほどなるほど。
そう
そうか、例えじゃねえんだ。
そうそうなんだよ。
うん、
で、人間の痕跡器官として残っているものが、その第三眼鏡のものが目頭と目尻のこの膜の部分、つまりビキが目を開いた時にちゃんと描かれてたあの部分なんですよ。
はあ、なるほど。あの、目がくっきりとした、
くっきりした時に、
の時ね、
ここ、あなたも今見えると思うけど、私の。ここ、ここ。これ、このひなの部分、
うん。
これが第三眼鏡の痕跡器官って言われてるんですよ。だから、あるんだけど、人はその使い方を忘れてしまってるんだよね。
うんうんうんうん。確かにな。
でもそれは異なる命の育み方を決めた人間という生き物にとっては十分な選択肢だったっていう。うん、
そうそう、必要はないからね。
そう、言えるわけなんですよね。
はぁ。例えかと思ってたわ。
でしょ、
うん、
俺もそう思ってた、
うん。
でも調べてみたら、そういえばあったわって思って。びっくりしましたね。
そうだね。
ではこの後スイちゃんは蔵を出ますと、
うん、
でもう暗闇の中であの不思議な光に見せられることはないだろうっていうふうにビキが言います、うん、お着物着てね、
可愛い笑顔でしたね、
可愛かったね、
うん、
守りたいこの笑顔って感じ、う
ん、あとその銀行がくれた目はその女の子用に瞳を大きくしてくれる機能もついてて大変親切な設計
ね、可愛かったねあれね、おかしいと思ってどういう機能と思いましたけど、うん、あんな四白眼みたいな目してるね、
うん、
まあその後スイとビキとのその後の日常の一幕が描かれている部分でしたね、
うん、
あれはね、
うん、
お服を着替えているスイちゃんの襖向こうでビキが語っている、
うん、
でそこにスイちゃんの親もビキの親も登場しないと、
うん、
まあこのことからその後のスイちゃんが、まあ、本家に戻ることなくビキと暮らしていることが概ね予想される。
なるほど、
うん、
そうだね。
だからビキが薄々感じていた捨てられてきたっていう感覚がおそらくあっていて、
うん、
まあでもそれは今のスイちゃんにとってはそんなに大きな問題ではなくなった
っていうの、うん、むしろ気は楽かもね。
ね、俺もそんな気がする。そんなだって、暗闇の中でさ、二つ目のまぶたを閉じるのが常態化している生活よりはずっとマシなはずですから。
うん、
で、さらにさらに言うと、明らかにこれより時系図がはるかに後のお話を描いている、
うん、
虫師特別編、批判む影っていうのが、結構最近出たんですよ。
そうなんだ。うん、
まあ、最近って言っても5、6年前ですけど、
うん、
出たんですね。
ね、うん、
そのアニメ版、原作もあるんだけど、アニメ版の方で、
うん、
虫師に出てきたキャラクターたちのその後が一瞬映るんですよ。
おお。
日ハム影のテーマって日食なんだよね。
うん。
日を食べる影ですから。
はいはいはいはい。
その日食をみんながいろんなとこから見上げてるんですよ。
うん。
例えばそれは緑の座で出てきた神羅とレンズが一瞬映る、
うんうん。なるほど。
見上げてる瞬間。
これまでの登場人物。
そう、トントントンと出てきてる中に、ちょっと成長したスイちゃんとビキが映る。
一緒にいるんだ。
そう、一緒にいるの。
わ
あ。あの後も一緒にいるんだよ、この二人。
いいね。
すごいね、いい、憎い演出があるんですけど、ね。
そうなんだ。
じゃあ、そろそろ民族学的な話に入っていくんですけども、うんうん、今回かなりね、考察するのが難しかったです。民族学的な内容で。
そうね。
うん。それでもちょっと絞り出していくつかがあるんで紹介していきます。はい。 一つは黒布をかぶっている姿が最初の方にありましたよね、
うん、そうね、もう顔を全面覆るような、ね、感じで、
スイちゃんが本家から文系に、やってきた時の格好です、うん、これがね、私八和樹を思わせたんですよ。
八和樹、
そう、おとぎ造詞っていうより鎌倉時代末期から江戸時代にかけて成立した、うん、まあそれまでにない神秘的な主題を取り上げた鋭利の物語に八和樹ってお話があるんですよ、
うん、
詳しく話さないですけど、まあ、ある長者がいて、その長者が子供が欲しいって言って観音様にお願いしたんですよ、
うん、
まあ、女の子が特にいいと、
女の子欲しい、
そして女の子が生まれたんですけども、お母さんがすぐ亡くなっちゃうんですね。
あら、
でお母さんが遺言で観音様にお告げを受けてて、受けたものことがあると、
うん、
この子に鉢をかぶせなさいと、鉄の鉢を、で分かったって言って子供にかぶせてあげるわけですね、
うん、
そしたらね、取れなくなっちゃうんですよね、鉢が。
大変だ、
うん、で母親の死後、この鉢かぶっちゃった女の子は、うん、新しく来たお母さん、ママ母ですね、
うん、
ママ母すぐいじめるんですよ。
ママ母ってそういう立ち位置だからね。
そういう立ち位置です。そうなんです、うん、そうなんですよ。でいじめられて、
世の中もじゃないですよ。作品上のママ母って、ね、
特に仏教説はね。そう、でいじめられて家を追い出されちゃう。で家を墓なんで、まあ、自炊して自殺しようとするんですが、うん、釜なんで、
うん、
水がここまでしか入れなくて溺れられなかった
と。ああ、
でそこで公家に助けられる、
うんうんうん、
貴族ですね。で貴族に助けられて、そこの飯炊きと人で風呂炊きかとして働くことになるんですよ、うん、でそのうちその公家のお家の四男に見初められて求婚されるんですけど、うん、また今度こっちの宗徒の方ですね、
うん、
からみそぼらしいから嫌だと、出陣も分かんない人、
そんな釜かぶって
ね、わけわかんないことして、うん、って言っていじめられるようになるんです。で他のお嫁さんとどれが優れてるかみたいな嫁比べみたいなのさせられるんですね。
あ、はいはいはい。
ただその瞬間鉢が取れて、
うん、
しかも詩歌もうまい、詩も読める学識も豊かで、日の打ちどころもないっていう才覚を途端に表しまして、
うん、
嫁比べに勝つと。
すごいね。何の今までお前らにハンデやってくれてたの、言わんばかりの。
ゴンって。
やっと起きてた感じになっちゃったと。
悟空と一緒です。で、八和樹姫は、求婚してきた人と四男と結婚して、三人の子供に恵まれ、うん、まあ、観音様に感謝しながら幸せな生活を送りましたっていう話なんですね。ところがどっかい、まぶたの光には、ママ母にいじめられるパートもなければ、優れた才能を発揮するような明確なシーンもないんですよ。
別にないね。うん、まあ、その過去にきっと、幼稚で辛いことはあったんだろうけど、うん、ね、あの、ビキのお母さんも、まあ、本当に、気を使って接してくれてはいるし、ね、
そうなんですよ、うん、だから八和樹とはちょっと異なるものが出ないんじゃないかなっていうのが分かると、
うん、
だからあのシーンっていうのは親から見放される際にあっても、その光に苦しむっていう症状ゆえに、まあ、対面することすら叶わなかったっていう、
うん、
悲痛な瞬間を描写しているっていうシーンにとどまると、
なるほど、ね、
ことが言えますと、
うん、
で月の光で目から虫をおびき出す、
うん、
要は月の光で眼病を治すっていうモチーフが他にあるかなと思って調べました、
はいはい
はいはい、で大阪府にある例として、
うん、
明月明るい月の夜、北へ流れる川で目を洗うと、
うん、
目の病が治ると。
へ
ー。それから同じ大阪府の同じ地域、満月の夜の川で目を洗うと眼病が治り、さらに美しくなると、
うん、
なんていうこと、あの話があります。要はこれってね、月の力を得ている川の水で洗うっていうお話なんですよね、うんうんうん、でしかもね、地域も限定的だった
ね、大阪、
うん、でうっちゃけ俗信データベースっての使ったんですけど、
うん、
これ以外出てこない。
あ、そうなんだ、そこだけ。
そう、だからこれはそもそも水で洗うっていう行為がまずあって、そこに月の光の力を頼んでいるっていう構図なんだよ、うんうんうん、だから月の光が解決の大きな糸口になるっていうのは別であるっていうのはなんとなくわかるよね、
うん
うん、でまあ月ってプラス水で連想されるものとして落ち水ってものがあるんですよ。
落ち水、
変わる、若く、水って書く、
うーん、
これで落ち水って読ませるんだけど、
うん、
まあ、こういう落ち水信仰っていうのがあって、まあ、危機神話、うん、日本書紀、古事記に出てくるのの神話にちょっとだけ出てくる月読みの御事っていうのがいるんだよね、
うん、
やたら有名ですけど
名前はね、
うん、なぜか危機神話にほとんど出ないっていう。
あ、そんな出てこないんだ。
変わった神様なんですけど、うん、この月読みの御事っていう神様は、あの受け持ちの神って言われる、
うん、
これ受け持ちはね、保険の保に、食べるに神、
うん、
後にこれ、あの稲荷の神、稲荷様と集合されたりするんだけど、これをあの殺しちゃうんだったかな、月読みの御事、受け持ちの神を殺しちゃって、
うん、
天照大神めちゃめちゃ怒られるんですよ、
うん、
であの昼間にいられなくなって夜に行くんですよ。
はい、
だから
昼的にね、
そう、
うん、
夜を司る神様になってるっていうお話なんですけど、うんうんうん、彼が持っている若返りの水として有名なのが落ち水っていうもの。
ああ、やっぱ若返りの水なんだ。
そう、うん、で生命力にあふれた水らしいんですよ。まあでもまぶたの光、今回水使ってないんですよね。
水は使ってないね。目からドロドロしたものが出てきたけど、あれはまた別だもんね。
そうね。で、まあ月光、月の光にじゃあもう一回ちょっと戻ってみると、うん、これむしろ人の気を惑わせるものとして読まれることも結構少なくない。
うん、そうか、月の光？
そう。イギリス英語でルナシーって言葉があるんですけど、これね、精神疾患を意味するんですよ。
あ、そうなんだ、うん。
で、これはね、どっちが先にあったかっていうと、月の方が先にあったの。言葉として、うんうん、ルナの方があって、それから関連付けられてルナシーって付けられてるから、うん、月とその精神を病んでしまうことってかなり相関性があるっていう風に西洋では言われている。
なるほどなるほど。
で、日本で
狼人間みたいなのもそういう、
そうだね、そうなのかもね。月の光ってなんか魔力を持ってるんじゃないかっていうのが基本的な西洋の考え方。
どっちかっていうとね、俺たちはその、俺たちはって言っちゃあれだけど、日本ってその藤原の道長的にさ、
はいはいはい、
うん、もう満月って素晴らしいもの、
牽制牽制みたいな。
そうそうそう、だからそれこそそのプラスの力を持ってるって言われても俺、うん、割としっくりくるわけ
だけど、
西洋って確かにマイナスに当たることもあるんだね。そうなんですよ。
でかつ日本でも長野県北安曇野郡、安曇郡か、うん、ではお月夜に提灯をつけて歩くと白髪になるとか、月夜に明かりをつけて歩くと目の悪い子を生む、こっちは岩手県下平郡の話なんですけど、というふうに言われたりする。
なるほど。
いや、月の光を妨げるようなことをしてはならないみたいなことだよね、
うんうんうん、
だからなんかちょっと嫌な感じなんですよ、日本でも、
うん、
だから必ずしもいいものばかりではない
っていうのもあるんだね。
そうなんです。だ、今回の解決策の一つであった月光、月明かりについては、うん、まあ、いわゆるバグという意味での虫の光に集まっていく習性、
うん、っていうことですよね。
そう、だから虫と虫、獅子でいうところの虫、
うん、
虫3つの虫にある共通の性質と、うん、まあ、月が持っている太陽とは性質の違う光に期待される、まあ、ある種の怪しげな性質が反映されているんじゃないかっていう見立てになるんでしょうが、うん、もうすでに煮え切らないですよね。
だってその、うん、暗闇で繁殖するのに月の光で
出
る、
わかんないよね。わかんないよね。
それはあるからね。
光だったら全部ダメってわけじゃないですね。
日の光だったらダメだ
ね。多分そうなんですよね。うん、まあ、あれ、しっかりさ、お話の中では、オレンジの光と白の光で多分分けてると思うんだよな。
ああ、
うん。白い光が基本的には月光とか、虫に影響のない光で、太陽とか、灯火の明かりに関しては結構感応しちゃうっていうのが、マナコの闇虫。
そうか、そうか。
じゃないかなとは言える。ただそれも、もうちょっと怪しい。言ってるだけなんで。
うん、確かに、
だ
からそれまで、その、スイちゃんは一人でじゃあ夜外に出て目を開けようもんなら
出てきちゃったんだ。そう、出てきちゃったんじゃないのって思っちゃうんだけど、うん、まあ、そういうわけじゃなかったってことだよね、うん、でその上でなんか考えられないかと思って、うん、今作をもう一回見渡してみました、
うん、
で最終的に出た私の一つの仮説として、なんかこれを言うと岡田斗司夫みたいって言われるかもしれないんですが、
いいよ、深みをさせてこいよ。
スイちゃんの精神および肉体的な成熟の兆しがお話全体で暗喩されている可能性が考えられるんですよ、このお話。
ほう。
だから要は言ったら第二次成長ですね、これ。
うん。
印象的に描かれてるのが夜の蔵。
うん、
でスイちゃんっていう女の子が母屋から離れて一人そこにいる、
うん、
でマナコの闇虫と対峙する中では月明かりが降り注いでいる、
うん、
月一人離れの蔵、
うん、
でここから僕が想像したというか連想したのは、うん、月小屋っていう習俗なんですよ。
月小屋、
月小屋って月のものを迎えた女性が、
うん、
月のもの、まあ生理ですね、
うん、
をの期間中、その他の家族の全員、家族の人たちとは離れて暮らすための仮小屋。
はあ、なるほど。
こういったものがね、日本の習俗上存在してるんですよ。
うんうんうんうん、
で日本だと中世後期に広まった結盆経っていう、まあ、お経があるんですよね、
うん。
この影響で女性には月のものを代表して血の汚れがあって。
まあね、血は出ちゃう。
ねえ。でもそれが汚れだって言われちゃったんですよ。
その時代はね。
うん、
あるよね。
で、そのままでは成仏できない。その汚れがあったままでは女の人ってそもそも成仏できないんだよって価値観が民衆に広まっちゃったんですよね。
うん、
まあ貴族たちを代表する支配階級とか、汚れに敏感な人たちは、うん、まあ結構前からこの血の汚れ、女性はイコール血の汚れの思想はあったみたいなんだけど、この経典自体はそういった女性をそもそも救済するためにあったにもかかわらず、うん、嫌な部分だけ広まっちゃった。
うん、
前提としてこうなんだよっていう部分だけは広まっちゃったせいで血の汚れがっていう概念が、
そのためのこれもあるんだよがセットで広まらないとね。
そうそうそう、広まらなかったんだよね、
うん、
そういうことになって日本の文化の一部分を決定づけちゃったもんなんだよ。
そっか。
こういった血の汚れを赤不浄って呼ぶんだけど、
うん、
この汚れって伝染するものなんだよね、移るものなんだよね、
はあはあ、
うんうん、だから自分の近親者に悪いことがあったらその時点で血筋をたどって自分にも汚れが移ってるから物意味する、
うんうんうん、
夢中っていうことで判断して自分たちは家に閉じこもるっていう習慣が日本にはあったわけじゃないですか。で、特に自分たちもそうなんだけど、火は汚れを受けやすいってされていて、
うん、
口に入れるものを作るための料理に伴う、うん、要はかまどの火から汚れが移っちゃうと、うん、 言われてたから、それを避ける、かまどの火で伝染していくのを避けるために家を分けるって声を取るんですよ、
うん、あ、だから同じ釜の飯を食うの逆ね、
そう、同じ釜の飯を食わないようにすることで汚れの伝染を防ぐ、
なるほど、
っていうのが、行われていたことなんですよね、うんうんうん、その同時にさ、ビキがさ目の痛みの訴えをした時、10日が宿ってたじゃないですか、
うん、
あれも割とそう考えると象徴的なのかもね、汚れを受けた日をから来てるみたいな感じで、うんうんうん、まあ、これはかなりうがった見方というか掘りすぎですけど、で一方で女性の月のもの、まあ、生理を神聖視する価値観も実は日本には存在してたんですよ。
ああ、そうなんだ。
この間さ、呪術廻戦でもさ話題になりました、
うん、
あの嫌な描写としてね、田舎の嫌な描写として話題になった所長祝いのお赤飯、
はあ、はいはいはい、
あれはすげえ嫌な描写、田舎の嫌な描写として登場したんだけど、呪術廻戦では、うんうん、俺あそこの嫌な面が今ちょっと取り沙汰されて出てるのは、うん、なんかちょっと釈然としないなと思う。
はあ、はあ、なるほど。
で、噂が広まる、話がすぐに広まってしまう噂の嫌な体質っていうのは、うん、それはそうなんだけど、うん、
まあ、一方で、まあ、今ね、俺も別にそれは嫌だなって思う感覚はあるよ。
でしょ、うん、一方でお赤飯を用意して祝いたいっていう気持ちが、
うん、
そのお赤飯を用意するという文化のもと育ってきたお年を召した方々からすると、
うん、
やってあげたいことだったわけじゃないですか。
いや、そうだよね、うん、
それってつまり私たちよりちょっと前の世代の人たちは、所長はお祝い、生理が来たってことはお祝いをしてあげるべきことだっていうような認識があったってこと、
うん、
わかりますね、
うん、
つまりただ忌まれるものじゃなかったってことはわかるよね、これで、
うん、なんかどっちの考えもあったな。
そうで、さっき紹介した月小屋習俗の発生、これがどのタイミングで生まれたかっていうのは、うん、実はあの結文教以前にも遡れるんじゃないかっていうことを言われていて、
うん、
このことが言えるようになると、必ずしも月小屋の意味は隔離じゃなくて、
うん、
肉体的精神的にも不安定な女性を安静な場所で、うん、安静な状態に保つ環境づくりの側面があったって見ることができるんですよ、
うんうんうん、
隔離じゃないと、
うん
うん、ちゃんと分けてあげて、しんどい期間を一人でゆっくり過ごしてもらうためのものだと、うん、で実際に民族学の聞き書きで静岡県に取材した例があります、
うん、
でそこでは茶摘み歌に月小屋の中での生活を歌ったものがあるっていうのが言われている、てかまあ実際確認されてるんですよ、
うん、
そこでは歌詞の内容として、普段家族と飲食を共にするときは薄くしか使えないお味噌を一人で食べる味噌汁ではうんと使って濃くして食べようっていう歌詞があるんですよ。
おお、ちょっとお母さんいないからカルピスの原液多めに入れちゃうみたいな。
そういうことです。そういうことです
ことね。
そういうことです。
あのプチ贅沢ね。
親のいない家なんです。
うん、
なるほどね。月小屋はだから解放の場でもあったんですよね。
はいはいはい、はい、
だから今月小屋の話しましたけど、必ずしもその悪い人とかだっていうのはいうふうに切り捨てないでほしい。ただ一方でインドでも未だに行われているように、
うん、
その何も環境整備しない状態で、
うん、
所長が来た女の子を小屋に放り込んで、うん、知らない間に動物に食われてたみたいな、うん、事件結構あるんですよ、未だに、
うんうんうん、
それとはちょっと分けて考えたいよね。
そうだね、うん、
種族の根幹に、根幹と今の形っていうのは考え直さなきゃいけないけど、
うん、
種族自体を忌むものだってまずバンとやってしまうのは良くないっていうのは、
うん、
ちょっと今断っておきます、
うん、今の人の受ける感情とちょっと別のところにあるもんな、
うん、そうなんですよ。で、ただ今回スイちゃんが一人置かれている状況はどちらかというと隔離の文脈であるじゃないですか、
うん、
感染しないように。
そうね、それはそうだね。
まあともあれでも散りばめられたモチーフたちからはどうも月小屋が連想されるってことは分かってもらえたかなというふうに思いますと。で、こっからね、細かいねところを攻めていきます、
うん、
治療の最中空に浮かんでる月があるじゃないですか、
うんうん、
あったの覚えてます、
うん、そうだね、
これね漫画とアニメ見比べたんですけど同じ形しています、ちゃんと。
はいはいはい。
この時浮かんでいる月、月の満ち欠けのことを月齢って言うんですけど、
ああそうだね、
この月齢でいう9と10くらいの間ぐらいなんですよ。
ほう。
この9と10っていう月齢、月の弱いを人間の弱いに重ねると、
うん、
ちょうど女性にとっての第二次成長期に当たるんですよ。
あー、なるほどね。
で、スイちゃん多分それぐらいの年齢じゃないですか。
うん。
で、かつね、月と女性の身体の関係性って、まあ、古くから陽の東西を問わず語られている。
うん、
月経って言葉が月ごとの経血だと言えるし、
まあそうだよね、うん、
月に関わってくるものだとも全然言えるわけ、
うん、
だから月が象徴的に描かれていることはやっぱりどっかそれを感じさせるものがある気がするんですよね。
なるほど。
で、かつ小屋の中でスイちゃんは市松人形を大事そうにあやしていました、
うん、
人形を子供に見立てて母親の真似事をすることにも何となく母性の発露というか、
うんうん、
成長が起きているっていうような側面が伺える、
うん、
さらにさらに月のもので流れ出る経血のことを、
うん、
特に江戸期頃までは月水、月の水または月水虫と ことを呼んでたことが知られてるんですよ。で、これなんか、スイちゃんの眼下から溢れ出た虫たちを思い起こさせはしないかなって。
そうそうそう、スイちゃんの目から出た
虫、
闇を食う虫じゃない、その白い。
白い虫の方。
の虫ね。
あれ、月に向かっていく水のような虫でしたよね。
うん。
なんかそこれは意識してんじゃないかなってどうしても思っちゃうわけ。でさらになんですけど、
うん、
スイちゃんが相対的に成長過程にあるってことを裏付けることとして、
うん、
ビキの名前の由来っていうのがあるんですよ。
何何何？
ビキってさ、名前さ、聞き慣れないじゃないですか。
そうだね。
ビキって何って思うじゃん。ビキビキのビキとか言っちゃいましたけど、
うん、
変な響きですよね。
普通に漢字で引くなの？
多分違う。
なん、
うん、これね、おおむね方言として採集されている言葉で、
うん、
日本国語大辞典で引いてみました、
うん、
小さい人へのあざけりの呼称とか、ちっちゃいやつみたいな、
うん、
チビみたいな意味でのビキ、
うん、
とか弱虫臆病者、それから役立たずとか、
うん、
負の意味のかが結構あると。で、多分それに連動してなんだけど、赤ん坊って言葉が東北で使われている。
ビキ。
ビキって意味。あ、赤ん坊って意味のビキって言葉が使われているっていうのが採取されてるんですよ。だ、今作が仮にスイちゃんが精神的ないし肉体的に成熟していく、
うん、
強制的な親離れとか、
うん、
月小屋が代表する肉体的成長の暗喩から見える物語だとするのならば、親との分離を果たしておらず、また一般的に成熟が女性よりも遅い同年代であるビキは、
うん、
赤ん坊っていう名前を与えられていて納得感ないですか？
なるほどね。確かに確かに。
そう。男の子の方の名前がビキだっていうのは、
うん、
多分そういうことなんだと思うんですよ。
はぁ。
じゃないと、この子と音の名前を選択しないと思うんだよね。
なかなかない名前だからね。う
ん、でさ、名前つながりなんだけど、
うん、
スイちゃんの名前も考察したら、これね、すごかったんですよ。
何よ、何よ。
スイちゃんのスイって言葉を調べると、うん、日国で弾いてみると、
うん、
漢字によっては、病み疲れる。疲れ、あの、病気で疲れちゃう。みたいなこととか、まあ、あとは純粋の水、純粋である。
はいはい、はい。
とか、緑色の宝石の一種とか、
うんうんうん、
それから緑色などの意味があるんですけど、うん、まあ、最終的に得た瞳の色が銀行譲りの翡翠のような目の色であることから、
はい、
水の名前が予定的につけられた、
うんうんうん、
先にして付けられたって可能性が高いんですが、注目したいのは、水っていう言葉の持つ、カワセミっていう言葉の意味なんですよ。
カワセミ。
翡翠って言葉が、宝石があるのは知ってますよね。
うん、
で、漢字で書くと、否定の、否定じゃない、非常口の火に、
うん、
の下に羽って書いて、旧字体の、
うん。
その横に羽を上に書いて、その下に卒業の卒って書く。
はいはいはい、はい。
漢字が出てくると思います。
うん、この一文字で緑ちゃんっていたもん
ね。いますよね。そうそうそう。カワセミの漢字表記は、この翡翠って書く。そのまんまで読み表すことができるんですよ。
カワセミって読むんだね。
そう。翡翠って書いてカワセミって読むし、カワセミって書いて翡翠って読むんですよ。この二字、実はオスメス分かれてるんですよね。
あ、そうなの？
手前の火はオスのカワセミを、後ろの水はメスのカワセミの意味なんですよ。
はあ、そうなんだ。
だから物語上の水ちゃんの 性別と概ね合っているように思われますよね。
うんうんうんうん、
で、かつ、カワセミは人間が持ってない瞬膜を持ってるんですよ。
へえ。マジで
カワセミって調べてウィキに見てごらん。
あ、ありますね。水中に潜るときは目をゴーグル状の瞬膜で覆い、水中でも的確に獲物を捉えることができる。
そう、瞬膜第三眼圏ですね、
うん、
人が忘れてしまったもう一つのまぶたですよと。だからスイちゃん、名前の時点で二つ目のまぶたを閉じられるタイプの子だったんですよ。
マジで言ってる。
やばくない
うわ、びっくりだわこれ。
そう、二つ目のまぶたを閉じられる子だからこの名前を付けられてるんですよ。
はえこれは
俺これ気づいた時興奮しちゃった
すごいよ、ね、今どっちにもすごい。気づいた方、作った方、今どっちもすごい今、ね、
まあ分かんないけどね、これ
分かんないけど
浮かしすぎな可能性もあります
ね、うん。
で、まあ、そろそろまとめておきましょう、
うん。
あの、この物語っていうのは、スイちゃんにとっては、精神及び肉体的な成熟の兆し。
うん、
まあ、それは親離れを代表した話であったし、まあ、ビキにとっては、自分の、なんて言いますかね、これはまあ、ビキは読者の視点の代わりなので、
うん、
彼にとっては、まあ、ひと夏のお話なんだと思います。うん、で、まあ、虫師という漫画にとっては、ザ・虫師の仕事っていう感じの回なんですよ。
うんうんうん、確かにね。
ちょっと、アクションがあって。
うん、
薬も出てきて、
うん、
処方しておきました、みたいな瞬間とか、うん、虫師、自分は虫師ですって銀行が、あの、実証する。で、どういう仕事かっていうのを説明する、みたいなのがある。うん、っていう点でも、虫師の、まあ、チュートリアルというか、イントロのお話なわけです。 でね、銀子にとってのお話でもあるんですよ、この話。
ほう。
後々わかるんですが、これ後で気づいてエモくなってほしいんですけど、うん、彼が忘れてしまった過去に、確かに彼が受け取ったものを全く覚えてないんだけど、かつて受け取った時のように手放すっていうことを、ここで銀子やってるんですよ。わかんないと思うけど、
うん、
簡潔に言うと、恩人にかつてしてもらったことを全く覚えてないけど、うん、人にしてるの、ここで銀子は。
うんうんうん、
で自分の目の中にぽっかり開いた闇を顔面で見つめて、うん、光の川に戻るっていうことをしてるんですよ。これね、後で響いてくるんですよ。めちゃめちゃエモいんですよ。だからぜひ覚えててほしい。
なるほどね。ほ
んと儚くてここ、
うん、
しんどくなっちゃうんですよね。
そうか。
うん。ってことでまとめます、
うん。
今回のお話はですね、まあ民族学的なバックグラウンドがそんなにないにもかかわらず、
うん、
まあ月小屋が本当だとしたら結構密にあるんですが、
うん、
この回が印象的に結構映りますよね、
うん。
民族学的バックグラウンドがないんだけども、うん、それは銀子が虫師として分かりやすい仕事をしていた。虫らしいことをしていたっていう虫というお話の仕事上のイントロと、人間の心理描写が聖地であることから来る人間ドラマとしての完成度の高さだとは僕は思います。
なるほど。これ一緒にしていいか分かんないけど、
はいはいはい、
いやこっちの気持ちとしてね、もうあのやりすぎ工事見てると同じ気持ちじゃない
の。あのね、一緒です。完全にむちゃくちゃ言ってます。
もう分かったでしょ。
始まってるんだよねってやつね。だからあの見ている方もですね、あの普通に僕見落としもありますし、むちゃくちゃなことを言っているので、まあ一緒にね、同じ題材を楽しんでお祭りをしていると、それぐらいに思ってください、マジで。ただあの月小屋の話とかはちゃんと文献から引用してきてるんで、間違ったことは言ってないです。ただそれと、まぶたの光っていうお話、それからスイちゃんとの関係性っていうのが、
それを根拠にしてるかどうかっていうの
は別ですからね。いいっすか。
そう、
信じるか信じるか
はあなた次第です。